TBS Podcast。石橋貴明のゲートセル。というわけで今週のゲートセブンは先週に続いて秋野瀬さんに WBC 熱く語ってもらいましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう先週もうエンゼルスの身売り話からアメリカの話なんかちょっとしか。
そうですよ。アメリカの予想スタメンでもご紹介しようと思ったら、もうそれは収録終わってからタカさんとのプライベートの話で終わっちゃいましたね。
やっぱり何？アキさんは先週言い忘れた中でこのアメリカの予想スタメン、はい、これを絶対入れとかなきゃダメ。
これ入れといた方がいいと思いますよ、はいはいはいはい、今考えうる予想スタメンはまず1番に本職ショートのターナーがセカンドで入ります。1番セカンドトレイターナーです、はい、で2番にタカさんのマブダチであるムーキーベッツ、
2番
ベッツがライトに入って、はい、で3番にセンターでトラウト、はい、で4番に勝負強いサードアレナド、はい、で5番に MVP のゴルディことゴールドシュミットが1塁、はい、で6番に DH でポーラーベア白熊と言われているアロンソ、はい、で7番にレフトのポジションが結構流動的なんですけどタッカーもしくはホームラン王のシュワーバー、これがまあ7番に多分入ってきて、で8番に現役最強キャッチャーの JT リアルムートが入って、で9番にショートストップのティミーことティム・アンダーソン、多分このメンバーがあのベストな布陣になってくると思うので。
いや協力じゃん。
もうすごいですよ。
ダメじゃん。
ダメじゃんですよ。本当にダメじゃんですよ。
でもシュワーバーってさ、これどういうあれなんだろうね。2割1分8厘なのに46本ホームラン打つんですよ。だほとんど長打ってことですよね。
当たれば長打
ですよね、うん、
でシーズンだと2023年から極端な守備シフト禁止になるんで、こういう左のプルヒッタータイプは多分率は今年はシュワーバー残ると思います。
WBC はどうなんですか。
2022年までのルールなんで、うん、極端な守備シフトもありですし、うん、ピッチクロックもないですし、うん、強いて気になるところはワンポイントができない、
うん、できないですよね、
うん、ブルペンが出てったら3バッターミニマムなので、うん、3人投げなさいよっていうルールがちょっと気になるところですが、うん、そのあとは普通通りです。で大谷ルールなるものも適用されてますので、あの大谷投手が途中で降りても、まあ球数制限も当然あるので、うん、降りても DH として残っていけますし、
じゃあ相当オールジャパンも極端なシフト引くでしょうね。
可能性、データがあるならばしっかり活かせるならば、うん、取っても全然いいと思います。特にシュアーバーとか左のプルヒッターに関しては、
シュアーバー入った時は多分源田君ぐらいがすげえ深いところにいるとかね。
まあ源田ショートがライト前に守ってて、絵面的にはライトゴロにするみたいな感じは絶対やった方がいいと思います、
ね、ですよね。本当、うん、左には絶対打たないですもんね。
打たないです。
あ、なんでしょうね、やっぱお前らがそうだったらお前らの頭の上越えてやるっていうのは、
それがそうですね。
ああいうあの人たちのやっぱり
気質ですよね。お前らそっちがその気ならこっちがこの気だぞっていく感じですから、う
ん、絶対に左打たないですよね。
打たないですね。
まあ、たまにちょっとこすって向こう行っちゃうってのはあります
あっち向いてほいで行った時に行っちゃうっていうのはありますけど、うん、意図的に打つことはないと思うので。でもこれだけのメンバー揃ってるとやっぱチーム USA もすごい怖いんですけど、うん、でもこれはこれで全選手がこれだけのビッグネームだと、うん、大谷選手の時のように何かしらの制約、うん、全選手についてますから。うん、2試合連続スタメンできませんよとか、うん、バッターだったら道中20打席でおしまいですよとか、うん、ピッチャーは何イニングまでですよみたいな、うん、こういういろんな制約が多分全選手が多分ついてるので、うん、監督経験が一切ない、うん、ペンシルバニア大学出身のマーク・デローサ監督が、うん、野球人生初の監督をこれでやりますから、うん、その素人監督で大丈夫かっていう。
あと、まあ、ちょっとあるな、そんな盗塁 ていう怖さ、
まあトレイ・ターナーですよね。ターナーぐらい、ターナーか
別1
球のベッツ、2番のベッツ、うん、1、2、9番、この辺はもう足をガンガン使ってくるので、
でも真ん中辺はもう出たら
もうホームランだけ警戒
ですよね、うん、ターナーで出てもまあ走ってくることは、
まあ走らないですし、ランエンドヒットもないですし、送りバントも当然ないと思いますので、うんうん、まあ、小技は全然ないんです、ないですから、うん、だ余計なファーボールでランナー一人置い出ちゃったでガツンのホームランのツーランホームラン、これが一番ダメですよね、うん、だからソロホームランだったら、うん、極端な話ソロ3本ぐらい打たれても、まあ、大丈夫っていうふうに思っておいた方がいいと思いますけどね、う
ん、なるほどね。今週は他の国もちょっと聞いとかないとということで、まあ秋さんの話だと日本の決勝の相手はここということで、ドミニカ共和国。
そうですね、
ドミニカじゃないですよ、ドミニカ共和国
ですよでもこのタカさんとこの番組をお送りしているちょうどこの時期でも、やっぱアメリカ国内でスポーツベッティングで、うんうん、オッズで言うと優勝予想1位ドミニカ共和国で、2位がアメリカ、うん、3位日本ですから、アメリカでもやっぱドミニカ共和国はすごいぞっていう、うん、僕も個人的にはこのベッティング同様にチーム USA よりもドミニカ共和国の方がちょっとメンツ的には豪華ですね、
うん、
でこれアメリカの時にご紹介したんですけど、要は今のチーム USA のドリームチームを作ったっていうのはトラウトっていうご紹介をしましたけど、うん、はいはい、トラウトがリクルーターになって集めた同世代の最強チームみたいなイメージ、うん、で、かたやドミニカ共和国の場合は、42歳の大ベテラン、ネリーことネルソン・クルーズという強打のバッターが、彼も人格者なので、彼がリクルーターとなって選手を集めたんですよ。だから現役最年長のネリー・クルーズが集めたメンバーなので、若手から中堅からベテランまで、各層のオールスター級がこぞって参加してきたんですよ。だ全世代に顔が利くリクルーターだったので、うん、これだけのメンツが集まってきたっていう、この辺のその世代感とか、うん、これがやっぱりドミニカの方がちょっと熱い感じがします。
あら、
もうチーム USA は30歳ぐらいの一世代ガチ、一方ドミニカは全世代から、うん、全世代のいいやつだけこう集まってるみたいな、20代30代、うん、そして30代後輩までいるみたいな、だからちょっとドミニカ共和国の方がメンツ的にはすごいかなって思いますね。
え、特にこう込みとかなきゃダメだぜっていうの
は、まず外、
外
外野手のファン外、うん、あとはマチャド、まあこれくしくもバルビッシュのチームメイトパドレスなんで、うん、パドレスはもうほぼ全選手を WBC に出してんじゃないのかっていうぐらい協力的な球団なので、うん、まあ、外とマチャドは必ず来ると思いますから、
マチャド去年のプレーオフですごくなんかチームリーダーっていう感じ出してましたよね。
キャプテンシー芽生えちゃって、もうダークサイドの、うん、ダークサイドのヒーローだったのに、うん、もういい人チームになっちゃって、もう、う
ん、ちょっとあの色が変わりましたよね。
変わりました、もういい人チームの親分になって、うん、で外は若いんですけど、うん、
若いの外はちょっと年齢わからないところありますよね。
ちょっと落ち着きすぎてるってい
う、あと3つ4つ変わ違うじゃねえのっていう説があるんですよ
でも日米で来た時も、うん、で去年のポストシーズンでもやっぱここ1での勝負強さはすごいんで、この一発勝負のって考えると、外あたりがちょっとドミニカやりそうだなって感じがしますね。あとは、決勝で当たるって考えると、アルカンタラっていう、サイヤング賞いるんですよ。これをぜひ、準決で使っちゃってっていう、これ残したまんま、
決勝で。
これはね、侍大ピンチ。というのはこのアルカンタラが何がすごいかっていうと、やっぱツーシームとかヘビーシンカーとか、うん、バッターの手元でこう微妙に動くボールなんですよ。だから1球でワンアウトが取れるので、95球のリミットでも多分アルカンタラだったらシャットアウトでできちゃうんですよ。で去年のオールスター彼と本人とインタビューして話してて、もう完投完封が多いから、もう時代じゃないじゃんって 聞いたら、うん、何言ってんだアキつって、俺は監督から今日お前投げるぞつってボール渡されたら、試合終わるまでこのボールは誰にも渡したくないんだ、絶対初球投げたらゲームセットのボールも俺が投げるんだっていう強い気持ちでマウンドに俺は毎回上がってるから、その長いイニングを投げられるんだって言ってたので、そのモチベーションで来られると95球で完投されちゃう。で、あとデータ的に、たまに真面目なこともちょっと言わせてほしいんですけど、データ的に言うと NPB で150キロを超えるツーシームだ、ヘビーシンカー、これを投げられる、それが出現する割合、全投球で 0.8% の確率しかないんですよ。NPB の世界観だと150キロを超えるツーシームっていうのは、 MLB だと 10.8% ぐらいの出現率があるんですね。150キロを超えるツーシームっていうのは、アルカンタラはここを常に投げるピッチャーなので、160キロ近い変化球をずっと投げ続けるんですよ。これは NPB で活躍している選手たちはほとんど野球人生の中で見たことがないボールなんですよ。
まあ去年大谷君が後半ツーシーム投げ始めて、それが160キロ超えて、あのアルテューベは何今の球っていう、ちょっとインコースにクッて入ってきて、はい、え、今の球何って100マイル超えてて、これはってなんかスローで見たら完全に握りがツーシームで、え、ツーシーム投げてんだって。でその次ぐらいにスライダーバンって外にもうベース1個以上曲がってるの投げたら、もうあのアルティーヴェがこれはダメだ、ノーチャンスだって顔してベンチ帰ってきましたけど、ああいう160近いボールでちょっと右バッターだったら中入ってくるみたいな進化系みたいなやつが、
それをアルカンタラ最大の武器にしてますから、うん、でも MLB だったらの経験者だったら、うん、10球中必ず1球か2球はそういうボールを対戦してるんで、うん、決勝まで行った時にはこれは MLB の選手として鈴木誠也だったり日系アメリカ人のヌートバーだったり、うん、バッター大谷、うん、日頃からこういうボールと投手と戦っている選手がこの決勝戦でこう大きな仕事をしてくれれば問題はないとは思うんですけどね。ただ嫌です、見たくないです、アルカンタラ。
いやー、もうだってゲレロいるんすよ。
そう、
マチャとディバースいるの。
でもディバースも DH で多分入ってきて、多分サードマチャとか入って、うん、でショートがヒューストンのルーキーペーニャ、
ペーニャでしょ、
で一塁ゲレーロ、うん、で外野がスピードスターのベテランマルテがいて、で外がいて、で新人王のロドリゲス、でデーバース DH 入れといて、でも最大の弱点はキャッチャーですよ。
キャッチャ
ーサンチェス、田中のマー君のボールを全然取れなかったっていう下手くそキャッチャーいますから。
キャッチャーが唯一穴という
穴です、大穴です。
だからランナー出て盗塁とかっていうことしかない。
そうです。でサンチェスがマスクかぶってくれるとアルカンタラとバッテリー組んだことないんで、ちょっと曲がりすぎのヘビーシンカーをポロポロポロポロやってくれると思うんで、フリー逃げから始まっての二刀三刀パスボールで行ってみたいな。こんなことも起こっちゃうよみたいなとこなんで、だサンチェスが
キャッチャーが、
そう、だって田中のマー君ですら、うん、ヤンキース時代に僕のフォークとか全然取れないんで、キャッチャー外してくださいって言って、あの最後の頃は田中投手だってキャッチャーサンチェスじゃないのに受けてもらってたぐらい の、うん、あのキャッチャーなので、まあ、バッティングはいいんですけど、うん、この 1,2 点を争う WBC の中では、うん、このキャッチャーサンチェスがなんかやらかしそうな気がしますけどね。
ドミニカはそんな感じ。そしてあと聞いときたいのはやっぱプエルトリコもやばいんじゃねえのと。どうですか。
プエルトリコもやっぱり強いんですけど、うん、モリーナがユニフォームを着てキャッチャーマスクをかぶってるから強かった、
うん、
今回はユニフォーム着てるんですよ、監督なんで。結構プエルトリコはちょっと前回ぐらいまでの感じは
ない。
ないと思いますね。でも、あの、死の組と言われている D から上がってくるのはおそらくドミニカ共和国とプエルトリコになってくるとは思うんですけどね。うん、
リンドアいて、バエスいて、なんでこんな内野手いいんだみたいな、
ね、
国ですよね。
特にショート、もう
全員ショートだよ。全員ショートだよ。誰がサード守って、誰がセカンド行くんだよっていう。そう、
でもこれだとやっぱりリンドアがショート張るんですよね。
リンドア、や
っぱりバイズがセカンドに行くっていう、う
ん、いやー、もうリンドアだってほらインディアンスいたからね。
そうですよ、タカさんのお友達ですよ。
タカぜひメッツの試合見に来てくれって言われて、うん、ほらここも行かなきゃいけないじゃん。プエルトリコなのよ。正式にはそれでエドウィン・ディアスだったらトランペット吹きたくなっちゃうじゃん、みんなで。
なりますよ、
ね、
プエルトリコは今年はないかなって感じですかね、うん、いいチームですけどね、
うん、他になんか不気味な国は
ドームラウンドで、うん、準々決勝までの道中考えていくと、例えば韓国がいるよ同じ組にとか、うん、でチャイニーズタイペイラウンドのオランダキューバとかもいますよっていう感じですけど、うん、今の侍ジャパンの戦略を誇ると、うん、このドームラウンド中に負けちゃうっていうことは多分考えなくても大丈夫だと思います、うん、でみんなが気になる予選道中の韓国、うん、韓国もエドマンっていう現役メジャーリーガーセントルイスのゴールドグラバー受賞経験のセカンドベースマンがいて、うん、でショートにキムハソンっていうパドレスの、うん、このキーストンコンビは鉄壁ですけど、うん、韓国の、ね、野球ファンには申し訳ないんですけど、投手力がもう全然です。大体 KBO のリーグ戦で見ても先発投手の平均球速って145キロぐらいしか出ないんですよ今。でも全然もう先発がもうすっからかんなっちゃったんで、
なんか韓国というとなんか いつもなんかいい左ピッチャーがいるっていうイメージなんですけど、
ユヒョンジンとかをね代表に、だから KBO の国内リーグのスタッツなんか見ても防御率とか勝ち星とか見ても全部外国人、うん、でもうあまり潤沢なお金がない状態なので、うん、先発ピッチャーってやっぱ日米韓共通で一流の先発ピッチャー育て上げるのって結構お金かかるんですよ結局、うん、ドラフトの契約金から年俸からって考えていくとそんなにお金を払えないっていう球団が KBO たくさんあるので、うん、だったら安価な値段でゲームをちゃんと進行してくれる外国人選手でいいじゃねえかっていうのがトレンドになっちゃったんで、うん、自国のピッチャーがいないんですよ。だからちょっと厳しいと思います。
あとなんか意外とオランダってこの選手オランダなのっていう
な、キュラソーとアンティヌ諸島とか ね、あの柴島からメジャーリーガーになったバレンティン、ヤクルトとバレンティンが、うん、これ引退試合なので、うん、バレンティンが最後の優勝東京ドームまで果たして来れるか
で、ボーガーズでしょ、
そうボギーもいますし、う
ん、グレゴリアス
そうディディもいます。これみんなアンティヌ諸島なので、うん、あのヨーロッパのオランダの本土の選手たちは、うん、投手は結構オランダ本国の選手が多いんですけど、主力野手陣はみんな
オランダ領ってやつでしょ。
でもここ最近もうベスト4ベスト4ってきてるオランダも、うん、ボガーツを筆頭にこのイメージでも最後です。もうハイピーク、もう燃え尽きる寸前までのメンバーなので、3年後の時にはオランダはこの辺の有名選手みんなごっそりいなくて、うん、次の世代もそんなに育ってるっていうふうには言えないので、うん、強いオランダ最後の、うん、最後の大会ですね、うん、で同じグループってことでキューバが入ってるんですけど、うん、A にでキューバがキューバで史上初めてハイブリッド、うん、国内と亡命組、これが一個になるんですよ、うん、オリンピックでもどこの大会でも実現していなかった現役メジャーリーガーっていうものを初めてキューバ代表に呼ぶことができて、でチーム編成できたので、キューバの野球史上初のハイブリッドのキューバとオランダが WBC 全体で初戦でぶつかるんですよ、うん、ハイピークでこれ負けたらもうオランダはダメだよっていうチームと、近未来近い将来キューバ野球はどんな変化をしていくんだろうっていう試金石になる、うん、これで失敗しちゃったら多分国内リーグがほら見ろよ亡命選手なんか呼んだってもう勝てるわけないじゃんってなって、また昔のキューバに戻ってしまう、うん、でもこれ亡命選手を入れたことによってキューバが勝ち進んでいくと、うん、 もっとすごい亡命選手を入れようじゃないかっていう、うん、多分流れになってくるので、そうするとキューバの主砲って言われているアブレイユっていう、うん、もっとすごい亡命選手は参加してないので、うん、もっとすごいキューバが誕生するかどうかの試金石の大会になるので、うん、この辺はねプール A もプール A でちょっと見どころはあるんですよね。
じゃあその体制は
そうです、どんな感じなんだろう、
しないと
チェックして、キューバが負けたらうわまた時代が巻き戻っちゃうのか、キューバが勝ったら、うん、これはまあタカさんもキューバが本当に国際大会で強いキューバ知ってるじゃないですか、うん、まあメタルバットだとはいえ、うん、あの時のキューバの雰囲気に次の WBC で戻る可能性が出てくるので、そうすると面白いですよ。
もうとにかくサードの投球がピッチャーより早かったっていうもう野茂なんかの時代どうにもならなかったって言ってましたからね、キューバに、
うん、
ずっとソウルとかあの辺の時代はもうキューバはもう世界一でしたからね。その時代にまた突き進む可能性が、
可能性があります。
いやー、じゃあちょっとこの東京ドームだから
準々決勝、そうなんですよ、
本当ね、みんなね、あの絶対フロリダ行くと思ってるけど、準々決勝ちゃんと
やんないと
ね、うん、1-0 ぐらいで初回に1点取られてズルズルズルってなんか動くボール投げるようないやらしいピッチャーで、えって振っても振ってもなんか内野ゴロとか外野にもタワトパネーションみたいな状態になると危ないですよね。
危ないですね。
国際大会ありますもんね。
ありますね。1試合なんでワンチャンありますからね、弱い国にも、うん、だから準々を、まあ、栗山監督が非常に重要視して気にしてるっていうのは分からないでもないですね。やっぱオランダかキューバどっちかが来ますからね、
うん、いやもうほら準々も大変なのよ。だからもう淡くチケットだか買ってもっていう、ひょっとしたら準決勝を放送する TBS っていう可能性あるんですよね。
あります、それはありますよ。
って、うん、何キューバ対アメリカみたいな、
ありますあります
ね、
うん、でまたそのローンデポってマイアミの球場はリトルハバナっていうところの街のど真ん中にありますから、
もうキューバの、
もうキューバのですから、リトルハバナですから、あそこの球場は、みんなそこまで行きたいってキューバの人たちは思ってると思いますけどね。
ねえ、ちょっとそこで勝ってハバキスベみたいな、
そう、
勝利のハバキプカーッつって
でみんなダメだぞ亡命しちゃーっつって国にちゃんと帰れ、
きれいに一列に並んでホテル帰れっつって
そう
すごかったですよ。第1回 WBC でキューバ全員ジャージで一列に並んで食堂まで歩いてたんですよ。
そう、
もう要するに監視しつけない、そっから走って逃げちゃうっていう、亡命しちゃうっていう、
うん、
いやーもう大変な2週間でしたけども、でも優勝は、秋さん予想は、
もう侍ジャパンが覇権奪還しますよ、もう間違いないです
ね。
準決でアメリカを破り、
うん、
決勝でドミニカを破って、うん、あのティファニー製のトロフィーを掲げている栗山監督のなんか絵が浮かびますもん
ね。その両サイドにダルビッシュ君と大谷さんが、
うん、
ね、昔は王さんの横にイチローがいて、イチローがパッと王さんを抱きしめた時に、それ演出と言わんばかりに日の丸が二人をパッとこう、二人が日の丸をまとったみたいな感じでこう、ふわっと風のいたずらでね、あのサンディエゴの球場でペトコで二人が抱き合ったっていうあのシーン、そして原監督の横でも一郎がまたあのトロフィーをって突き上げたというシーン、あれをまた見たいですよね。
まあ再現されると思いますよ。
いやー、そうですか。じゃあフロリダで参りましょう。
マイアミでマイアミビーチで
マイアミビーチで会いましょう。
はい
はい。
石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。